青柳ゆきのライフスタイルセラピー。
こんばんは、ワニブックス書籍編集長の青柳ゆきです。私青柳ゆきが様々なスペシャリストと一緒に皆さんからいただいたご質問に答えていくライフスタイルセラピー。今回のゲストは鍼灸師の大野沙織先生をお招きしました。大野先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは簡単に大野先生をご紹介させていただきます。初の著書超解毒スープがたちまち5万部を突破するベストセラーとなって、多くのメディアで取り上げられて注目を今集めておられます。で、 YouTube の腎機能アップチャンネルでは実体験に基づいた腎臓のためにできることを発信されており、特に東洋医学に基づく腎臓にいい食材などを使ったスープが大人気となっております。で、今回はそんな大野先生に五臓の腎をいたわることについて徹底的にお話をさせていただければと思います。先生、よろしいでしょうか？
はい、大丈夫です。
で、先生をリスナーさんにご紹介したいんですけれども、はい、先生がこの腎っていうものにすごくフューチャーして、本も出されてますけれども、活動もいたわることとか腎にいいことっていうふうに活動されてるのはどういった経緯からそうなられたんでしょうか？
あ、はい、私自身がですね、早い時は19の時の学生の時にですね、腰が痛くなりまして、
はい、
でその時デザインの専門学校で徹夜をよくしてたんですけれども、
はい、
授業中に氷当てながらしてるぐらい痛くなりまして、
腰が、
はい、でその時は骨盤矯正が流行っていたので、整骨院行って骨盤矯正したりとかしてもよくならなくて、で社会人になってなんかちょっとおかしいなと思って、はい、エコーを取ってもらったところ、すぐにこう泌尿科に連れて行かれて、そこで腎臓、はい、腎盂腎炎を発症していたことが分かったんです。
じゃあずっと痛みをもうなんか耐えながら生活されてたってことなんですね。
はい、
はいはい、
でもまさか腎臓が悪くなってたなんて分からなかったので、その時は、
はい
はい、それがきっかけでちょっと鍼灸師にもなったんですけれども。
そこがきっかけだったんですね。
はい、それでやっぱり自分自身が腎臓悪かったので、まあ、はい、手術をして腎機能は右はもうほぼないので一つになってるんですけど、
はい、
だからすごい興味があるんですね、腎臓に対して。
その学生時代からちょっと腰が痛いっていうことは、もともと腎が弱かったりとか、はい、そういうことからあって、でずっと我慢してたこととかお医者さんに行ってなかったら、ひどくなったら腎炎を発症していたという、
はい、なんか詳しく調べていただくと、尿管狭窄といって尿管が生まれつきねじれてたみたいなんですね、
はい、
ただ成長していく過程でねじれがちょっとひどくなりまして、それで尿が逆流して腎臓の方まで行ってしまって、
はあ、
で腎臓がずっと炎症を起こしていた状態で徐々に機能が落ちていったっていう流れだったみたいです。は
あ、でもやっぱり東洋だと腎ってこう腰とすごく、はい、密接って言って、やっぱり腰が痛くなるっていうことなんですね。
なりました。まあ、その時は腎盂腎炎っていう炎症が起こったので、はい、うん、特に激しい痛みがありました。
それで手術されて、
はい、
腎機能を一つなくして、そこからもうじゃあ腎ってっていうところにわーっと先生は行かれたってことなんですね。
やはり自分も調べたいっていうのもありましたし、
はい、
東洋医学の中で腎臓がすごくもう生命そのもので、
そうですよね、やっぱ
腎臓を整えないと始まらない、始まりと終わりみたいな臓器だったんで、
はい、
すごく興味を持ちましたし、でもやっぱり自分が弱いので調べたいっていうので、ずっと腎臓にすごく注目してました。
なるほど、もう腎のスペシャリストっていう、ね、ただお勉強からじゃなくて身を挺して、
そうですね、体験してるので、
そうですよね、
すごく分かりやすくて授業中も、はい、
そこで鍼灸師へと興味とか、あと体を治すことにこう、
はい、
興味を持たれていくんですか？
私が手術してもらった先生がですね、関西大の松田先生って言って 腎臓の先生の中で3本の指に入るすごい先生に手術していただいたんですけど、
それは光栄でしたね。
はい、そうなんですよ、はい、たまたまなんですけど、でもその先生がやっぱ人気で半年待ちだったんですね、
はい、
だから半年間まだこれをずっと痛み耐えないといけないのかなと思ったらゾッとしまして、
はい、
それで待合室で読んだ雑誌に鍼灸の特集があったので、
はい、
そこで鍼灸院に初めて行ったのがきっかけです。
あ、じゃあそこのちょっと自分のセルフケアをしなきゃいけないような状況の時にたまたま鍼灸師の雑誌を見て、
はいはい、
何かこれで少しセルフケアができるかもって思われたってことなんですね、
はいはい、
それもまたタイミングですね。たまたまその雑誌を
本当にたまたま開けたら、はい、
そこからちょっと手術まで、じゃあちょっとこうその時はまだ興味だったかもしれないですけど、
まあでも初めてその治療を受けた時に脈診っていうんですけど、はい、脈を見て何も言ってないのに言い当てられたんですよ、ズバズバ。
あ、そのある鍼灸師に行かれた時に
先生に、はい、はい、それでこんな仕事があるのかなって思いまして、すごく感銘を受けて、あ、この仕事をしてみたいなってその時に初めて決めました。
あ、もうそこでこの職業に就くんだと、
はい、
でも確かに私も違う著者の方とか通ってて脈診っていうのやるんですけど、はい、すごいですよね、
はい、
あれで体の状況が分かるっていうのって、
はい、嘘つけないんですよ
で今ここが大丈夫だよって言ってもいやいや、はい、全然心が疲れてるでしょうって、ストレスが多いでしょうって、はい、この脈で分かるのっていうことですもんね。
はい、
じゃあ先生がそこで、まあ、手術もされて、今はどんな状況なんですか、ご体調とか。
今は術後は、2年ぐらいは定期検診受けてたんですけども、まあ大丈夫だろうということで、今年に1回腎機能チェックするぐらいで済んでいます。
だって先生の生活はもう腎の、ね、にいたわることの生活をすごいされてるから、もうやっぱり体は生ものだから、どんどんこう、まあ、鍛えるとか良くなっていくっていうような状況があるってことですよね。
そうですね。なので特に今日も東京の方に出張に来てるんですけど。
そうですよね、先生は、はい、関西のね、大阪なんですよね、
はい
はい、
やっぱりちょっと普段と違う生活スタイルと食事になってしまっているので、結構帰ったらどっと疲れるっていう。
あ、やっぱり
すごく反応が早いです。
あ、そうなんですね、やっぱり日常生活からちょっと違う、はい、するともう体が、あ、違うなって思われてるってことなんですね、
はいはい、
でもそれは先生だけではなくて、はい、本当はそのちょっとこう旅行とか少し大きな仕事とか、
はい、
そういうことがあるとやっぱり体っていうのはこう疲れてるんです
よね。疲れると思います。
ですよね、はい、移動とかもそうですよね、はい、そうか、その先生にちょっとお聞きしたいんですが、腎ってそもそも皆さん腎臓っていう、こう西洋の、その臓器としては知っていると思うんですけど、もともと腎ってどんな機能があって、
はい、
まあ、東洋医学では先生は腎はもう命そのものっておっしゃってますけれども、はい、どんなような動きとか働きっていうのがあるんでしょうか。
はい、私もよく聞かれるので、西洋医学の方ももう一回調べたんですけども、はい、結構同じなんですよね。
あ、
実は
腎臓と腎っていう、そう、
ほぼ一緒ですね。
だけども一緒、
あ、機能は。
そうなんですね、
はい、ただ東洋医学で言うと、その腎臓を失うとやっぱり老化につながったりとか、うん、肌ツヤがなくなったりとか、まあ、腰痛になったりとか、骨が弱くなったりとか、白髪になりやすいとか、はい、うん、でもやっぱり西洋医学の方で見てもそういう風になりやすいというのは若干書かれてあったりもするんですよね。
あ、そうなんですね、
はい、
うんうん、
でもそんな腎臓なんて皆さんどこにあるのかもわからない人も多いですから、はい、そんなことは知らない人の方が多いと思うんですけども。
そうですね、
はい、一生の働きをします。
でも先生、今腎機能がなく、今先生一つないっておっしゃってましたけど、はい、先生すごい肌ツヤも色も白いし、これはやっぱり日々の生活習慣とかいたわってるからなんですかね。
そうですね、やっぱり食べるものだったりとか、
はい、
生活習慣は気をつけるようにはしてます。
そうですよね、はい、その一冊がギュッと詰まったのがこの先生のね、はい、超解毒スープですもんね、
はい、そうです。
これすごく売れてるんですよありがとうございます
ありがとうございます。
やっぱりこうスープがいろんなパターンで出てて、しかもこう腎臓にいいっていうことで、
はい、
これ一食ね、これにすればいいっていうところがとても やりやすいですよね。
はい、そうですね。
その先生にスープのお話は、まあ、あのまたゆっくりお聞きするんですけど、
はい、
じゃあそのジンっていうのは命そのものって言って、同じ西洋とおっしゃってましたけど、どんな感じの働きが一番こうメインと言いますか。
あの一番のメインはですね、
はい、
老廃物を尿として出すっていう、外に出すっていうのが一番のポイントで、腎臓が悪くなるとそれが尿毒症といって、体の中に老廃物がもう全身に巡ってしまって、はい、それでもう死んじゃうんですね、はい、簡単に言うと。
そうですね、
透析しないと死んじゃうんですね。
はい、もう腎機能がもう弱って悪くなったら、
そうです、
そう、腎にまで至るってことですよね、
はいはい、であとはホルモンバランスの調整も腎はしてくれるので、
はい、
あとは骨とも密接ですよ、ホルモンバランスのでね、
はい、じゃあもう、うん、毒素、体の老廃物を出す
ということです。で、水の巡りとも非常に関係するので、はい、やっぱり体に出てくるのはむくみの状態で、腎臓がどれぐらい弱ってるかというのも判断はしやすいです。
確かに私もあの聞いたことあるんですけど、こう取ることってすごいこう積極的に自分で意識してできるけれども、はい、こう出すことってすごく意識してはできないことだから、
はい、
それをじゃあ腎が
はい、そうです、
もうやってくれてるってことですよね。
はい、はい、
そっか、それで腎をもういたわると常に体の中の毒素が出てって、常にこう巡ってる体になるみたいなイメージですか。
そうです、助けるためにケアをするっていうことですね。
そう、それはもう本当血も水もこう巡っていくっていうイメージ。
あ、そうです。
もう腎鍛えたいし、いたわってあげたいですね。
はい、あの早めにいたわってあげてほしいんですね。
はい、
はい、本当に40過ぎると、はい、なんか健康診断でいきなり腎機能が悪くなりましてって焦って連絡来られる方が非常に多くって、
はい
はい、まあ、60代50代の人もそうなんですけど、はい、皆さん普通の健康が当たり前だと思ってたんですけども、はい、いきなり来るんですよね。
それはやっぱり老化っていうこととか、
老化も関係しますが、沈黙の臓器の一つでもありますので、
はい、
もう本当にステージ4っていうか、もう透析直前でやばいよっていう時に悪いですよって言われることの方が多いんです。
今まで黙って、ずっと黙ってて、
はい、ずっと黙っててじわじわじわじわ。
なるほど、結構胃とかだとね、はい、すぐ痛いとかで、
そうですね、はい、
すぐ叫びが聞こえますけど、はい、やっぱりもう本当に我慢強いんですね、腎って。
東洋医学で言っても忍耐の、あの臓器ですので。
なるほど。でもそれに自分の臓器としてもう常に気をつけて疲れないようにっていう風にすることが、だからすごい大事ってことなんですよね。
もうめちゃくちゃ大事だと思います。
それはやっぱり栄養不足とかそういうこともあるんですか。
栄養不足でもあると思います。はい、あとはあの同じものばっかり食べてる人も多くてですね、
はい、
それで栄養のバランスが崩れてる方もいらっしゃいますし、あと3食ちゃんと食べてなくて朝を抜いてる人も結構状態見ると顔色悪かったりとか、
はい、
本を見てスープ作ってるけど良くなりませんっていう人は朝抜いてたりとか、はい、昼もちょっとしか食べてないとか、そういう乱れてる方が多いですね。
は
い、
やっぱり小野先生としては3食はちゃんと食べた方がいいというお考えですか。
そうですね、特に朝は食べないとやっぱり生物学的に考えてもタブーですよね。
とにかく
血糖値の上昇もありますし。
そうですよね、急に 2,3 時にぐわっと食べると、はい、そこで急に体が食べてきたっていうふうに驚くみたいなのありますよね。
は
い、
あとタンパク質の補給を朝をしないと頭はもう働きにくいですし、すごく仕事もしにくいかなと思います。
先生、あの東洋医学だと朝の時間ってこう決まってるってね、あの言われますけど、先生的にはなんか時間もあるんですか。それはないですか。それとも朝起きたらでいいのか。
私は時間で言うと寝るのを優先してほしいなっていうのは。
逆に、
はい
はい、寝る時間、うん、
結構不眠で悩まれてる方も多いですし、
はい、
やっぱりあの夜更かししちゃう人も多いと思いますので、はい、なるべく早めに寝るですね。
そうか、なるべく早めに寝ると早く起きれるからっていう方につながってくるってことですか。
そうですね、それもあります。はい、
そうか。先生に生活習慣もねじっくり聞きたいところなんですけど、あとその腎にこう良くない行動って加工品とかそういうこともあったりするんですか。
うん、あのちょうど YouTube のコメントをいただいたんですけども、やっぱり毎日その加工品、あのコンビニとかスーパーの惣菜を食べてる方、男性なんですけども、やっぱり最近腎機能が悪いって言われた ていうご相談が来ました。
やっぱりそれは加工品に入っているものがなかなかろ過しづらいとかそういう感じなんですかね。
そうです。特に今生物学で言われているのがリンっていうものなんですけれども、それをその加工品の中でもそう全部吸収しちゃうものもあれば吸収しないものまで種類があるんですけども、はい、それが結構腎臓の毛細血管を傷つけるっていうものになります。
添加物ってことですよ ね、
そうですね、はい、
じゃあそれをたまにではなくこう
結構毎日はちょっと危険ですね。
そっか、もう腎をとにかくいじめてるような、
あ、そうですね、はい、
ことになるってことですよね、は
い、ただたまにだったら全然いいと思うんですけれども、はい、毎日がかなりきついなと思います。
先生が最初におっしゃっていた同じものをなんかずっと食べてるっていうことも、はい、それがナチュラルなものだったらいいけれども、やっぱりこういう加工品とかだともうすごく負担になるってことですかね。
もうとにかく負担になると思います。ただ毎日ずっと今までそれ食べてきたら何が悪いのかっていうのもわからないんです。それぐらい体って順応するので平気なんですね。悪いものを取ってても馴染んでしまっているので、
悪い意味偉いですよね、はい、体って、
はい、だから1日でも解毒スープ飲んでいただいて、で次その加工品を食べようとしたらすごいしんどくなると思います。
なるほど、
はい、
この先生が提案している人に解毒スープっていうのをちょっとこう続けてみたりしたら、
はい、ちょっと巡りが良くなるはずなので、はいはい、その綺麗になった状態でこうガツンとくるようなものをいただくと、もう体も一気に変化がわかると思います。
なんか思いとか持たれるとか、
はい、あ、それで皆さん言われるのが今までこれを食べてたんだってびっくりされます、
はあ、今まで慣れ親しんだものだったけれど、
はい、平気だったのにって、はい、
でもそれぐらいこの解毒スープって言葉はね強いですけどすごくいいってことですよね。
はい、解毒の力を高めてくれると思います。
先生はこの解毒スープは1日にどれぐらい食べられてるんですか？
私は週にね2回ぐらいです。
それでも週に2回くらいなんですね、
はい、で朝に食べたい時にポタージュにしてるやつを冷凍に置いてるので、
はい、
それを解凍湯煎解凍して食べたりとかしてます、
はい、そんなに毎日必ず3食の中に入れるとかそこまで規律的にそこまでき
ちんとしなくても大丈夫です。
やっぱり体はちゃんと1週間に2回か3回でもこういうものを食べるとかなり腎機能に対してはいたわる感じなんですね。
そうです。ただ他の食事ではその加工品はあんまり取らずに、あんまりというかほとんど取ってないので、
はい
はい、まあ、普通にもう手作り の、 料理を作ってるんですけど、
それで、
はい、
その中にこの解毒スープをポンと入れるっていう感じですね。
はい、
わかりました。じゃあ次回は腎臓スープについてもですが、より詳しく腎臓をいたわるために大切なことなど基本の習慣についてお伺いしていきたいと思います。ここまでのお相手は青柳ゆきと
大野沙織でした。
大野先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
青柳ゆきのライフスタイルセラピー。